なたの心をホッとさせます。ホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
前回ね、休館ウィーク最終回って言ってたかと思うんですが、翌日から解禁でお酒を飲み始め、今日は久しぶりに飲みながらお送りしております。
あ、私は毎日飲んでますけど、さすがに収録中は飲んでないです、うん、今飲んでるのはお茶です。
おお、はい、私はちょっと食事時を少し抑えていこうって思ってまして、
つい、ね、まあ、飲んじゃうからね。
食べながら飲むとよく進むので、うん、平日はまあ食事後に軽く少しだけっていうつもりで、で今軽くウイスキーを一杯だけ飲んでおります。
やっぱり休んだだけあって、うん、狩猟は減ってますよ、全体で見ると
ですよね、うんうん、だからでも昼から飲んでたでしょ。
ああ、この前はね、いや毎日飲まなくなりましたよ、だからちゃんとね、うんうん、ああ、この前はそうそうそう、ちょうどお昼、うん、今日は休みって決めてたんで飲んでましたけど、毎日昼に飲むことはなくなりましたし、あと夜も、うん、今日も、結局ハイボール1杯と、うん、ハイボールも要は炭酸ちっちゃい缶を私使ってるっていつも言ってたじゃないですか、生協のね、だからあの缶でちょうど2杯分取れるわけですよ、最近私が使ってるコップで。
ほうほう、
だからそれでハイボールと、焼酎の炭酸割りで終わり、うん、だからもう本当実質1杯ですよね、ハイボール1杯分ぐらい、うんうん、の量しか飲んでないですね。
お、見事にお酒の生活がリセットされて。
そうね、だからやっぱり次解禁日はちょっと1本開けてたんで、シャンパンもね、まあ、スパークリング1本開けてたんで、
うん、
次の日二日酔いみたいになって
た。しんどかった。
ああ、しんどかったですね。だそれしか飲んでなかったのにね、本当にね、
うんうん、私も日本酒解禁日で飲んでましたけど、もう全然飲むペースが進まないっていうか、
うん、まあいいんじゃないかなって思って、うん、それぐらいで本当に、
うん、なんか美味しく楽しんだところで、はい終わりっていうのがさっと引き上げられるようになったなんだっていうのがね、はいはい、ありまして、
一歩間違うとね、それからずるずるね、多分これ飲まなくていい一杯を飲んじゃうんだよね。
そうなんです、そうなんです、うん、そこなんですよ、
そこが無駄なんですよね、
反省点が、
うん、
っていうので、このいい感じを持続していきたいな、
はい、
そうね、今のところだんだんね、体が慣れてズルズルいっちゃいそうな気もしなくもないけど、
まだ大丈夫みたいです、まだ今のところは、はい、
ね、はい、ということで、前回の話題からそのままクムさんがまた新しいものを買ってたっていうので
いや、ね、せっかくポッドキャスト の、 そのアレクサスキルをね、
うん、
作ってくださいましたので、
クムさんだって Google ホームミニでしたね、
はい、そうです、
もともと持ってたのは
ミニをいただいたから、スマートスピーカーに興味を持ったというところで、うん、まあ、ただでもらわなかったら多分未だに何も買ってないと思いますよ、
うん、
はい、と思ってたんだけれども、そのせっかく作ってもらったから実機でチェックしたいじゃない、一応そのスマホのアプリではチェックできますけど、うん、うんうん、まああったら便利かなぐらいな感じで
やっぱりこう生活の中でのね、視聴を試してみないと、
うん、ね、こう自分が持ってないのを人に勧めるのはどうなのかなと思いまして、
うんうんうん、
でやっぱり自分の生活の範疇からいくと、その Google よりもその、うん、Amazon に依存してるわけですよね、言ってしまえばね、
そうそうそう、うん、そうなんですよ。
何がね一番嫌だったかっていうと、 Google ホームミニだと Spotify なんですよね、まあ、他 の、 その有料配信もいくつかありますけど、要は音楽を聴こうと思ったら結構さ、スピーカーだからあるって、基本的にさ、ニュースを聞いたりももちろんできますけど、その音楽聴きたいじゃん、かけたいじゃん、ちょっとした時にかけておきたいじゃない、
そうそうそうそう、
で自分のある程度聞きたいものを聞きたければ、うん、Spotify のプレミアムに有料会員に入らなきゃダメなんですよ、
うん、
まあ、Spotify 以外にもいくつかあるけれども、要はそういう有料会員にならないと、
うん、
メリットがない、
うん、
ってなるとその楽しみの、まあ、言ってしまえば半分ぐらいはもうないのと変わらないわけです、
うんうん、
まあ、ニュースとかはねもちろん読み上げてくれるし、こうタイマーとかは非常に便利で使えるんですけども、
うん、
だからちょっと考えた時にこう、まあ、結局これタダで配ってもいいもんなんだなと、そういうところであっちこっちでこう利益を上げるような仕組みなのかなって、
サービス面でね、
そうそうそう、
うん、
っていう気がして、まあ仕方がないよねっていう、
うん、
感じですよね。じゃあ Spotify に入るかって言ったら、別に Spotify に入らなきゃいけない感じは自分の中には今はないので、
うん、
っていうのがあって、でも Amazon は会員なわけですよね、
プライム、
プライム会員なんですよね、
うん、
だったらでそれで Amazon プライムのミュージックの音楽は結構頻繁に使ってるわけですよ私、
うん、
普通にスマホでね、うん、だからでそれを Bluetooth でスピーカーに飛ばして聴いてるから、これが再生できる方が全然自分にとってメリット高いなと、
うん、
思って、こう買ってしまいました。エコー
よくそ、
エコとエコースポット、はい
はい、しかもあの画面のあるエコースポットですね、はい、私みたいなスピーカーだけと違って、
そうね、いや実はねこれもう本編に入ってるぐらいのレベルなんですけど、うん、いいんですか、本編に行きましょうよ、
いいですいいんです、これまだ本編だから、
あそうなんです、いいまだこれ音楽鳴ってますよ後ろに、うるさいやつが、
あそうですか、はい、じゃあちょっと一旦、はい、入りましょうか。それでは今日もホットキャストスタートです。
ほら BGM ない方がさ聞きやすいからさ、やっぱり ね、
はい、じゃあ仕切り直して続きを
いやもうねいい加減なくしちゃいいだろうっていう気もするんですけれども、
いやいや、
はい、もうなんかこうテンプレだからねこれ ね、
ま
あ、ね一応勢 勢いがあった方がいいのかなっていうね、はい、変えたら変えたであれって感じになると思うんで、
そうね、
はい、そうなんですよ。で実はその前の段階の購入物があるんですよ、うん、先日あの、うん、スマート家電リモコンを買ったんですよ。
あ前の話の
そうそうそうそう、
スマートスピーカー会に話題になった皆さんがね、使ってらっしゃるっていう、
ネイチャーリモでしたっけ、
うん、
っていうのがありますよっていう、皆さんが買ってるよっていうのを、
あの電気 の、はいはい、電灯のオンオフとか、
そうテレビのオンオフとかねできるよっていうので、ね、
クムさんがぜひそれをうちのリビング
そうそうそう、
お母さんの部屋で使いたい、
ただそれにしてはこう温度しかセンサーがないのは不便だから上位機種じゃないとダメかなみたいな話をしてて止まってたんですけども、
うんうん、
ちょうどその日本のメーカーが、ラトックシステムっていうところがその、うん、7000円ぐらいでね、6872円でしたけど、私が買った時ぐらいで、あのセンサーこう明るさのセンサーがついてるやつを出してくれてた、温度だけじゃん、温度湿度明るさ、
うん、
で明るさがついてるってことは電気がついてるかどうかが分かるわけじゃない、
そうね、うん、
うん、これだったら意味があるじゃないと、
うん、
でしかも安いとこっちの方が、
うんうん、
ということで購入したんですよ、
う
ん、本当ちっちゃい16グラムしかないリモコンなんです。
そんな小型なんだ。
そうなんですよね。でこれをまず買って、リビングに設置したんですね。
はいはい、
でこれは別にあのいわゆるスマートスピーカーじゃなくても OK だから、
うん、
普通にスマホからコントロールできるんで。
うんうん、
でまあ最初に買ったのはこれですね。で結局買ったはいいけれど、
うん、
そのリモコンはオンオフはできるけど、今オンなのかオフなのかは分からない。
ああ、なるほど、
うん。
電気だったら明るさセンサーで分かるけど。
そうそうそう。テレビはついてるかついてないか分からない。
で、しかも、かけたね、
しかもこのリモコンを買って以降、ほぼ、うん、あの消してるんですよ。
あ、
うちの母親。で、これを使う機会がなかったっていうね。で、やっと使う機会が来たなって思ったら、
うん、
あのちょうど私がねこう降りた時に1階に降りた時に気づいたんですけど、うん、あ消してると思ったんだけどテレビがついてる、うん、だから、うん、電気は消してるけどテレビはついてるみたいなパターンもある、
うん、複雑ですね。
そうだからね消せよとどっちかにしろよっていう、うん、でもテレビのライトはさすがにねテレビだけだったら反応しないわけですよ、暗いになっちゃうんだよ。
ああ、そうなんだ。ああ、
だから、それこそその時点で。
あとは音とかは。
音はのセンサーはついてないんですよ。
そうなんだ。まあ、あとは、クムさんが部屋からドア、自分の部屋のドアを開けて、気配で、あ、テレビがついてる。
いや、それは無理ですよ。下まで降りない。
そういう、なんか電波を察知して。
無理だなっていうのがあって、だったらもうカメラ付きの、そういうスマートスピーカーみたいな、だから今回買ったやつだとカメラ付きなわけですよね。これを買えば、これを買って1階に置けば、
うん、
その、まあ、要はこっちから覗けるんじゃないかと。
なるほど。あ、カメラついてんだ、
ついてるんですよ。
で、スマホで見れるの？
そうです、スマホで見れます。ただ、仕組みよく分かってないんだけどね。できるんじゃないかということで、まあ、試しに買ってみたような感じだった。
ほうほうほう。
でも、あまりにも便利すぎて、結局自分の部屋に置いてますけど。
どういうとこが便利です？
いや、やっぱりね、音楽かけますよ、普通に。
うんうん。
その、Amazon Music の曲を。
うん。なのであ プライムじゃなくて、アマゾンミュージック。
ああ、プライムミュージックで、だから、プライムミュージックだから、無料のやつ、
ね。私みたいに、有料の入ればいいのに。
入ってないです。入らなくても困ってない。はい。いや、うん、だから、それでも十分楽しめるし、私の必要範囲内であれば。
うんうんうん、
そう。だから、そこが使えるのと使えないだけでも、Google ホームとの違いはありますよね。
そうか。
うん。だから
他は画面でいいの？ そうそうそう。あれって曲曲名とか出るの？
あ、出ます出ます。で、それだけじゃなく天気、なんだったら歌詞付きのやつは歌詞も出るよ。
いいね、それ。
そうでしょう。で、しかも、天気予報とかでも天気って来たらいろいろ教えてくれるけど、画面に、明日から明後日もずっとこの数日間のやつは出たりとか
する。週間も出る
んだ。はいはい、出るんですよ。だから、やっぱ画面が付いてるメリットっていうのはすごくあるなと。
うん。それはちょっと自分の部屋に欲しいね。
そう。ていうか、今、2台セットで1万4000いくらかなで売ってるんですけど、これ2台セットで買えばよかったなって今思ってるぐらいで。ただ、最初に 2台セットで買う勇気があるかって言われたらないんですよ。
うん
うんうん、だから、ちょうど Amazon のなんかセールの時で9800円ぐらいかなで買ったんですけど、で 今の方が絶対お得なのね、2台セットの方がね、1万4000いくらだから、うん、でも今人に1万4000これお得だから2台セットご購入くださいって勧めきれるかって言ったら合う合わないが多分あると思うんだ
よね。そうね、実際に使ってみてからだよね、
うん、そうなんですよ。これでも2台部屋に置いておきたいぐらいの感じですもんね。だからね、1階と2階に、うん、ただインターホン代わりに使えたりとかさ、
うん、
するからめっちゃ便利なんじゃないと思うんですけど、
うん、
だからまあ次買うときはこの3世代目かなんかが出たときにね、
うん、
買ってもいいかなって思うぐらいには気に入ってますね、
うん、私もクモさんが高評価でなんか自分もいろいろページ見てるとサイト見てるとあいいな画面付きって思って、
うん、
画面付き
その5、6000円で、うん、普通のやつを買うんだったら画面付きの、まあ、セールになってるときに画面付き買った方がいいと思いますよ、
うんうんね、なので、まあ、今はまだ普通、エコードットの方でも十分満足はそれもちろんしてるんだけど、はい、次の世代とか出たら買うかな、どうかな、ちょっと悩
むこと。ありじゃないかなと思います。使ってる、使ってないですよね。結局、自分のライフスタイルに合わなければいらないものだと思うんですよ。
うん、
でも、合えば、いや、これはあって便利な代物。うんかな。
いやもう、うん、私はめっちゃ会いました、
うんうん、
思った以上に会ったんで、
そう、今日は朝からおはようというといろいろ教えてくれますよね今日の。
そうそうそう
、まあ、そんなところからね、でニュースを聞いて、ね、天気予報まで行ってこう一日がスタートですよ ね、うん、ねなんか、ね、
仕事行って帰ってきたら
健康的ですよ ね
お帰りなさいってちゃんと言ってくれるしね、まあ、先にこっちがただいまって言わなきゃいけないけど、はいはい、
ただやっぱり実際比べてみて思うんだけど、うん、日本語 のイントネーションは確実に Google ホームの方が綺麗です、うん、それ最初の時から思ってたのね、まあ、Google ホームの方が綺麗だなっていうか、うん、Google ホームの発声は綺麗だなって思いながら聞いてて、このぐらいだったらいいよねって思って聞いてたんですけど、その部分ではこうやっぱちょっと
うん、たどたどしいんだよね。
うん、そう。アレクサの方が
た
どたどしいですね。
まあ、また可愛いっていうか、
うん、
いいんですよ。
でも、そこは進化するもんじゃない？言ってしまえばさ。
そう。うん。 だんだんとね、
うん、っていう部分かなと。ただやっぱり使い勝手的に言うと、うん、自分にはアレクサの方が合ってるなっていう感じはありましたね、やっぱ思ってた通り、
うん、
うん、だからこれはどっちがいいっていうか、結局自分のその例えば Spotify 有料会員だったら全然ホームでもいいと思うんだよね、
うんうん、
みたいな違いは出てくるのかな。あと言葉の認識はホームよりもこっちの方がいいかな。ただそれもそのキーワードによりますからね、
うん
うん、普通に例えばあのタイマーとかそういうのをパッて言って反応して対応してくれる部分でホームでも十分動いてますからね。だから結局、うん、うちはその仕事部屋に置いてたホームは今寝室に置いてるんですけど、
うん、
例えば目覚ましとかすごく便利だったりとかするから、
うん、
その場所によって使う場所によって合う端末がまたあるのかなっていう気もしますね。
うん、
逆に寝室にはいらないわけですよ。そのあ、まあ、液晶ついてたらいいか、目覚まし時計代わりになるかもね、確実にね。
あ、そうね、うん、まあ、あの時間知りたかったら聞けばいいんだけどね。
そうそう、でも聞かなくても見えますからね、うん、パッて見てね、
うん、
でも今回思ったけど、あの画面丸じゃない、
うん、
ですごくこう範囲的には狭くなっちゃうわけですよね、
うん、
丸専用にその
じゃあ画面をエコーショー、
いや、よくあるじゃない、うん、私も使ってるんだけど、その日付電、時計と日付と温度湿度計みたいなのがついている、うん、はいはい、こう横長の時計みたいなもの、
あ、私持ってますよ、私ありますよ、
はい、使ってるんですけど、うん、要はあれってちょうどスマホの画面サイズぐらいじゃない、
うん、
だからああいうこうね、一般的に出ているあのスマホの画面、あのそんな高解像度じゃなくていいからの液晶を使った、うん、まあそんな高くない、まあ、同じぐらいの1万4、5千ぐらいのタイプの端末が欲しいな、
うん、
でついでにその辺のセンサーがちゃんとついててくれて、いわゆるネット経由の温度計だけじゃな、あの天気予報だけじゃなくて、
うん、
画面上にはそうリアル温度湿度ぐらいは出てくれた上でみたいな機能がついてると、本当時計としても使えるし、
うん、
いわゆるそのスピーカーとしてもスマートスピーカーとしても使えるみたいな、多分ほら今液晶安いと思うんだよ、実際にあんだけ作られてる以上は、うん、だからその画面でね、そんな丸い液晶よりも下手したら安いんじゃねえのとか思うからさ、うん、そういう機能でね動いてくれる端末が出てくれたら迷わず買っちゃうかもしれないね、うん、それこそ寝室に置きたいね、
うん、私はあの結局自分の部屋の滞在時間がやっぱ仕事から帰って少しだけいた後はもう、うん、あの寝室にいたりするんで、はい、あの自分の机の上にあったエコードットが今私の部屋のすぐ隣が寝室で、あの間が空いて、あの襖を取っ払ってあるんで棚だけなんですよね、仕切りが、はい、で そこはちょうど部屋の間のところに今置いてありますよ。結局寝室からもアレクサにアクションを起こしたいっていうので、こうなるとやっぱり2台いるのかな。
そうね、だから2
台目はちょっとね距離があるから大きい声出さないといけないから、
違うタイプがいいでしょ。だからそこを考えるとスポット悪くないのか、
スポットかな、
うん、だからまあスポットの新型、素直にその角型のやつが欲しいな私はね今思うけどね。
エコーショ
ー、いやいや、あんなにでかくなくていいんですよ。
あれ大きいのか。
そうです、あれはもうタブレットぐらいの画面があるんで、うん、あんなのはいらないんですよ。それだったら別にタブレットで見るか iPad で見るから別にいらなくて、うん、本当に時計でいいんですよ。時計の形がいいんですよ、うんうん、だからまあスマホの画面がそのまま四角の箱になってるみたいな、うん、そういう時計が時計にもなるやつが欲しいな、
うん、
エコースポットの新型が。
アマゾンさんぜひ、
はい、まあアマゾンさんは聞いてないですけど
ね、確実にね、
まあ考えてるとは思いますよ、いろんなタイプはね、向こうもね、もちろんね、うん、あと端末の質感はやはりあの Google のやつの方が高級感はありますね、
うん、
ちょっと安っぽいかな、やばいね。
そうね、
はい、まあまあそこは仕方がないでしょ、安いんだから実際、うん、
そう
はい
はい、
はい、ということで、おすすめ、うん、結構意外とスマートスピーカー便利だなって、うん、結構使ってるんで私も、うん、ほぼじゃない、毎日意外と使ってるなっていう感じになりつつあるので、
やっぱりあの、うん、クムさんがこうね、あの使ってて楽しいもんだろうなっていうのは思ってましたよ。
はい、いやでもこういうのってほら買わないと分かんないって、ね、これも本当に Google ホームをただでもらわなかったら絶対買わなかったって思うから ね、
そうね、俺ね、うん、いろんなきっかけがあって今にある、今あるって感じだもんね。
はい、
はい、
いやよかったです、買って、
うん、
はい、皆さんもぜひスマートスピーカー
でチャレンジしてください。ホットキャスト、
はい、
聞きませんか。
あ、そうそう、そこはにもね公開 したので、そこはにも聞けますよ、うん、はい。
さあ、前回はアレクサホットキャストを開いてをお送りしました。まあ冒頭に話したようなことをお送りしまして、
はい、
でその中でね、今回の予告として簡単に用意できるゾンビ系酒の魚をテーマにしようという予告を告知をしておりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。多分ちょっと抽象的すぎて分かりにくかったかなと思いながら、はい、
少なめでしたね今回ね。
ですね、はい、なのでまあ来週パーンと
そうね、今日はね予定外にスポットの話をしすぎましたからね。
うん、そうね、はい、ということでまあ多分美味しいものの話をしていければと思います。まずスイスさんからいただきました。簡単に用意できる常備系酒と魚食品特集ですが、基本うちではあまり飲まないようにしているのですが、飲む際はどこのコンビニでも置いている6ピースチーズに胡椒や塩を振りかけて酒の魚にしています。手間とお金があれば船寿司あたりが最高なんですけどもね。先週伊勢うどんの話、大阪でも昔ながらのうどん屋さんではコシのないうどんを出されるので私は好きです。いや本当にうどんにコシはいるのでしょうかね、と言っている私の手元にあるのは日曜日から3日間使える四国フリー切符があるのはなぜだろう。そんなわけでコシのあるうどん、うどん大国四国に行ってきます。あれ、そういや父親の実家って徳島だったような、てんてんてん、ということです。どうもありがとうございます。6ピースチーズは優れものですよね。
まあ何にでも合うっていうか便利ですよ、ね、
合わせやすいっていうね、はい、活用しやすい、いろいろあのいろんな展開ができるっていうのでね。
クリームチーズありますよ普通に。
あ、私もキリのクリームチーズは常備してます。
はい、常備してます、うん、まああれありゃとりあえずねつまみになるからね、
うん、そう。あとなんかせっかくだからっていうので、何がかあのお酒の解禁日にせっかくだからって言って、あのチーズのアソートパックっていうのを買ってみたんですよ。
はい、
うん、実はあの私あのなんだろう、クリームチーズとか、なんだっけ、モッツァレラじゃ、モッツァレラとか、あの、柔らかい系があるじゃないですか。
はい、
カマンベールとか、はい、ブリーとか、ああいうのが好きで、ハード系っていうのは子供の頃から苦手だったんですよ。特にあの、プロセスチーズ。
おぉ。
あの、ミニの、あるじゃないですか、よくスーパーで売ってるやつとか、うん、給食でチーズが出ると涙目になって隠して帰るっていう。
あれをハード系っていうの、ゴーダチーズとかじゃない。
あれはソフト派セミハードなんですかね。まあ、とにかくあの固形しっかりしたタイプが苦手でっていうのがずっとあったんですが、お酒を飲むようになって少しずつそのなんだろう、それを克服して少しずつ、あ、美味しいかも、いけるかも、あ、今日は食べれたわ、みたいな感じで変わっていたんですね。なんだけど、やっぱりチーズを買うと、クリームチーズとカマンベールはすぐに食べきるのに、そういうプロセスチーズ系は、なかなか減らないなっていうのがあったんですけども、うん、最近思った。そうすると、あの、ちびちびちびっと食べるから、あの、カロリーが抑えられる。
あ、なるほどね。
ね、お酒はもちろん進むけど、そうはたくさんのバランス的にいかないから、うん、ちょっといいなチーズっていうので、これからチーズ常備しとこうかなって思ってます。
うち基本ブルーチーズ常に置いてますよ。
はい、大人ですねっていうか、かっこいいよね、ブルーチーズ置いといて。
美味しいんですよ本当ね、
うん、美味しいけど、
はい、赤ワインに合うし、
うん、なんか、
まあ、あんまり賞味期限とか気にせず食ってますからね。もともと腐ってるしとか思いながら、うん、
でもなんかその系が、それ系って さっとなんか食べきってしまわない？
いや、いや、結構大きいでしょ。そんなことない。うん、大きいから結構持ちます。
あ、大きいの買うのね。
あ、そうです。大きいの。大きいのっていうか、な、うん、どのぐらいかな。でも、値段的にそんなめちゃくちゃ高いやつは買ってないんで、5、600円とかですよ。うん、ぐらいのサイズの、こう、三角になってるやつ、
うん。うん、そうそう、三角になってるやつ。は
い、あれを買ってきて。
結構。蜂蜜かけたらさ、結構な勢いで減っちゃう。
うん、まあ大体さ食後だからね、うん、基本的にはね。そうそうそう、
うん、私はまたそれ
を飲みたいっていう時にこうつまみにチーズはいいからね、うん、
ね。あと溶かしてしまってもいいしね。何気ない食パンがチーズを乗せることでいい酒のつまみになるじゃないですか。
ちょっと残ってたらねピザに乗っけても美味しいんで。
あ、いいね。
はい、
はい、
あの固め系のチーズも、うん、あの、うん、好きなんですけど、うん、結構お高いんですよね。
そうなんです、はい、お高いんです。
そうだからこう なんとなく塊で今日は買おうと思う時とかお得な時とかに買うことはありますけど、
うん、
まあ、なかなかこう冷蔵庫に常備までは いかないですね、う
ん、私今あの塊をハード系の塊を買ってチーズおろし器っていうのを買って、
はいはいはいはい、あれいいんですよ。あの
そうあの、おろすのは憧れなんですけど、今まではそのハード系を買わなかったから、食べない、あのね、なかなか食べるのはってちょっとって思ってたんですが、最近いろいろレシピのレパートリーが、心の中のレパートリーが増えてきて、あれを作りたい、これを作りたい、そしてそれをつまみに食べたいっていうふうに思うようになったんで、チーズっていいですよね、日持ちするから、常備できるっていうのが。
うん、そうそう、まあ、おろし器はね、おろし金はあるんですよね。
持ってんだ、やっぱり、
はい。多分何かのおまけについてたと思います、うん、そのチーズかなんかの。
うん、
はい、だからありはするんだけどそのチーズが買えないっていうブルーチーズの方がまだね手頃なんです、
うん、
買えるんですよ、
うんうんうん、
はい、
はい
はい、
ということで
チーズいいですよねやっぱり ね、
ね、はい、おうどん大阪のうどんも美味しいですよね。私も大阪行った時食べた覚えいろいろあります。
メインのトークはこれうどんだったんだ、ね、チーズの話しかしてなかったけど
そう、はい、うどんですよね、
はい、まあ、楽しんできてください、はい、スイスさんね、うん、 まあ、その報告をお待ちしてます。
そうですね、はい、どうもありがとうございます。良い旅を。次はタクトゥさんからいただきました。さっと作れるつまみですか。薄揚げにチーズを乗せて魚焼き器で焼くですかね。でも冷食が多いかな。なかなかいけるのでそっちが断然多いと思います。料理作ってそれプラスつまみというのではないので自分が料理するときは作ったもので晩食、そうじゃなきゃ冷食のコロッケとか唐揚げとかになっちゃいますね。いい加減酔っ払っているのでなんかまとまらなくてごめんなさいということで、まあ、きっとこれを食べながら飲んでらっしゃるのかな。
投稿、ね、でいいんですよ全然ね。
いいんですよ、
はい、
はい、ということで油揚げもあれも万能ですよね。うん、うん、私もトースターでというかそれだけを焼いて醤油と一味をかけて食べるっていうのも好きですけど、まあ、賞味期限との戦いでもあるんです
よね。そうそうそうそう、薄揚げ、揚げ物はね意外と短いんですよね。
そうで冷凍庫で保存とかいうの一時期してたけどちょっと冷凍庫の匂いがついちゃうから、うん、なんかまあ普通に冷蔵庫の中で入れて食べきらなくちゃっていうのでやってますが、チーズとの相性も最高で、あと納豆を詰めてね。
はいはい、納豆いいですよね。
納豆いいですよね。はい、というのであとは冷食、冷食なんか常備してます？クムさんあんまり買わない？
冷食そのつまみ用として買ってる冷食はないですね基本的にね、うん、
はい、ご飯おかずの足しとか
もう基本はない。冷食としては保存あるのは買ってはあるのはあるけれども私が食べることではないので、
うん、
ないですね基本的に、うん、はい、
はい、私はあのなんエビシューマイ、ニスイの、ニスイとかあの味の素とかのエビシューマイが好き、
は
い
は
い
は
い、
お弁当ですよその辺はやはり、
うん、いやお弁当用なんだけどもちょっとしたあのつまみに焼酎のつまみに
いやない、
少しだけ
チーノして、私はないな、
ない、はい、いや多分ねそれがねすごくね私大好物なんですよ子供の頃からの。
いやシューマイ好きですよ、好きだけど、うん、つまみにはわざわざ冷食をすることはないね、うん、基本缶詰かな。
あ、缶詰
だから
私サバ缶も最近コレクション
はいはい、まあ、サバ缶もありますし、うん、その基本オイルサーディンが好きなんですよ私、
うんうんうん、
だからオイルサーディンは常に2缶ぐらいはあるんですよ。 なので
私も常備してます、はい、
物足りないつまみだから、まさに今回のテーマで言うと、うん、まさにオイルサーディンですよ。オイルサーディンの上にチーズ乗っけてオーブンですよ、または焼く、
トースター、私もオイルサーディンはトースターで焼いて、あればレモンスライス乗っけた
い
派です。
はい、十分美味しいんで、もうそれでね、うん、それで酒2杯ぐらい進みますよ。
うん、
ちょっとしたプチ贅沢だよね、あれね。
そうね、
だってあれだって2、300円するじゃん。
勇気がいるんだけど、
はい、いやもうね、私はあ、これは足りないって思ったら開けます、はい、
ああ潔いのね結構、
うん、一人でも食うからね、一人でも開けるからね。
あと、いやまあいいや、あとあとでもうちょっと話します、はい、ということで、タクトさんありがとうございます。さあ最後、あがたさんからいただきました。酒の魚、ご飯のおかずな自分には差をつけるのは難しいテーマです。簡単なもの、先日の投稿にあったわさびで思い出したのですが、梅にうぐいす、大宿梅という名前らしいです。たたき梅とわさびをあえたものです。オードブルっぽく海苔にのせてもいいかも。おでんもいいといいですが、家で作ると高くつくので、最近は袋入りのものにちょい足ししています。筋というと牛筋ですが、魚のすり身も筋というのです。おでんでなくとも試していただきたい一品です。ということです。どうもありがとうございます。大宿梅って私ちょっと初めて聞いたんですが、叩き梅とわさびをあえたものってすごく美味しそうですね。
はい。叩き梅ときゅうりは普通に食べますけど、うん、
そこにわさびが、
入るね。てか、はい、きゅうりが入ってないんじゃん。
入ってない。うん、梅とわさびを包丁で叩いて、はいはい、そこにわさびを一緒に入れてみたいな。
うん、まあ、うまそうですよね。
美味しそう。はい、なんか、海苔に乗せて日本酒とか行きたいですね。
はい。
はい、あ、おでんも最近すごくこう、袋入りのおでんってたくさん出てますよね。
あれ、キャンプには良さそうだなって思って見てます。あと、一人でどうしても食べたいときにはありかなと思う。うんうん、
そうそう。ね、本当に家で家族分とか作ると結構半端ない感じで、気軽じゃないですよね、もう。
うちもたまに作っ、うん、今週も食べてましたけど、結構ね、やっぱ金額的に張りますよね。
張りますよね、うん、あれプレイ出るし、まあ。
うちの方は野菜が安いにしてもですよ、大根とかも今めっちゃ安ですから、大根、里芋あたりはすごく安いので、うん、でも練り物が高いじゃない、やっぱりどうしても。
そうそう、うん、そうなんです。
ついいろいろ入れたくなっちゃうからさ、
うん、ですよね。あとはやっぱり私牛すじ入れたい人ですし、
あ、牛すじは、まあ、それ国産の牛すじがいいのがいつも出物があるの で、
うん、
でグラム190円ぐらいで普通に買えるので、
うん、
まあそれをいつも2パックぐらい入れてるから結構まあそれでもお値段ね、
うん、そうね、
はい、1000円まではいかないけどさぐらい入ってますよね、
うんうんうん、で、まあ、そういう今日はちょっとつまみでおでんが食べたいなっていう時にそういう出来合いのやつとかもね、
うん、
いいですよね。冷蔵庫入れとけますしね、はい、はい、ということで、ね、ちょっと美味しそうな梅にうぐいすは美味しそうなんで、ぜひ試してみようと思います。はい、あがたさん、ありがとうございます。ということで、常備っていうのかな。時々冷蔵庫に入れときたいのが、さっきも出てきた魚のすり物、すり身の練り物系のパック。
はい。
まあ、確かに賞味期限があるから、うん、ある程度で食べてしまわないといけないんだけど、あれを置いといて、1、2枚、例えばじゃこ天の数枚入ったやつとかを、あれをちょっとだけ、1、2枚だけ、卵焼きのフライパンで焼いて、で、はい、マヨネーズに、醤油と一味混ぜたのを、こう、ちょっとつけて食べるとかね。はい。あとは、まあ、さっきも言いました、チーズ。スライスチーズとかも、常備しといて、で、パリパリチーズを作ったり。
うちはね、基本的に、ね、チーズに関しては、ピザ用のチーズはいつもお得用のでかいやつ買ってるんですよ、
うん、
でそれ朝のパンに乗せたりとかしてる、
で
まあ、それ以外に普通のスライスチーズは、うん、 まあ、これ母親がバラバラのやつを使ってて、うん、で私はそのスライスチーズ使ってるんだけど、
うん、
でスライスチーズで最近、まあ、ちょっとやっぱほら寒いからさ、
うん、
ホットサンドまた食べ始めまして、うんうん、でここ最近ずっと毎日じゃないけど2日か3日に1度ぐらいの割合でホットサンド食べてますね、
うん、うーん、はい、ですね。であれビールでも飲むの？
ビール？ホットサンドは朝だから、
ね、あ、朝ごはんか、びっくりした。あ、そうかそうか。
ホットサンド朝なんでビール飲まないですよ、うん、朝ビールはやらない。
失礼。
はい、
はい、まあ、あのチーズはね、いろいろ使い勝手いいし、最近は結構あの本格的なあのこだわりの味のスライスチーズもいろんな種類出てきてるので楽しいなとか思ってます。
スライスチーズは基本的に常用なんで、もう、うん、なるべく安いやつを買ってきて安くて枚数がみたいな。
私そんなに、
はい、
食べないか、食べないっていうか、酒のつまみ、お酒を飲むときにいろいろ使うことが多いからかな。
うち消費量が激しいんで。
チーズ好きなんですね。
そう、チーズめっちゃ使っても本当あのなんていうの、たくさん入ってるタイプのチーズは、うん、普通にピザチーズっていうのかな、はめっちゃ使うんでいろんなものに使ってますから常にある感じですね、うん、はい、
ね、はい、あとはあの本当常備してて何かあった時に、ああ何もないなっていう時につまみに使うのがレトルトのカレーです。私あのカレーでお酒飲むのが好きな人なので、
はい
はい、あのまあ そのものだとちょっとなんかレトルトカレー感があるな、まあ、いろんな種類があるから、もちろんもう単独で十分日本酒に合わせたりワインに合わせたりウイスキーに合わせたりとか、あのハイボールに合わせたりとかいろいろするんですけども、普通の安いのあるじゃないですか、スーパーで。
っていうか、うちも常備してますよ。
うん、そうそう。それだと、あの、いっぺん器に、そのままパウチのまま温めるんじゃなくて、器に入れて、で、そこで少しだけ調味料とかスパイスを足して、レンチンで加熱する。
お、
うん、で、それを、まあ、そのまま、スプーンで食べながら飲むとか、あとはパッとトーストつけて食べるとか。
ご飯はいらないわけね。
酒のつまみだから。まあ、あとね、あの、ちょっとトーストした食パン、ちょっと小さめに刻んだ、あの、切ったのを、あの、つけて食べるとかね。はい。あの、もちろん、もっといいバケットとかあれば最高なんですけど、それがないから、それを作ってるんで。
ね、確かにね。
はい、うん。そんな感じでやっております。まあ、
こんな感じですよね。こんなコメントが欲しかった感じですね。
うん、そう、はい。そうね。まあ、あとはね、いりこ。いりこって言ったら分かる、あの煮干し、
はい、
あの、まあ、もっとなんだろう、もうちょっと貧しかった頃じゃないですけど何もなかった、はいはい、でもいりこもそれなりにおいしね、いろいろありますが、だし用じゃなくてちゃんと食べれるようですね、はい、あのそれをでそのままお皿に乗せてレンチンするんです。そうすると水分が飛んでサクサクになるんです。はい、それをそのまま食べるとか、あとは田作りって、あの醤油砂糖でまぶして、あの飴に絡めて、立派な佃煮のおやつになります。
あ、
おやつじゃない、酒の魚になります。
今思い出しました、私前写真あげてたイカの干した、ミニイカの干したやつ、あれが食べたいな。昔ツイッターに
あ
げてたんですけど、
あ、
ちっちゃいイカ、そうそうそう、
ホタルイカみたいな、
そうの干物みたいな、
うんうんうん、
あれめっちゃうまかったんですよね。一袋あっという間に食べちゃった。
なんかそういうのが常備できる、
うん、そう値段はねめちゃ高ではないんですよ、うん、1パックで結構入って5、600円ぐらいだったと思うので、うん、ただ買いに行くのがそこまで行かなきゃいけないから、う
ん、なるほどね、
はい、ちょっとね、うん、長崎アポバマの温泉街に、
まあ、あとは本当乾き物、ザ乾き物ですけど、ピスタチオとかね、ナッツ系をちょっと置いといて、それをポリポリっとかじりながらウイスキーをっていうのもありますし、塩を舐めながら
はい、もうそれは別物になっちゃうんであ
、でも私ちょっとこの間初めてトリュフ塩を買って、それを舐めながらワインが美味しいっていうのを聞きまして、ってみた。まだ試してない。
試してください、来週までに。
そうね。
はい。
はい。 皆さんもね、そうきっと私たちの喋ってるのを聞いて、
あ、なるほど、こういうのかっていうのがね浮かんだんじゃないかと思います。
ぜひ教えてください。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
はい、そこに来るとサイトがあるんですよ、
うんうん、
だってほらスマートスピーカーで聞いてる人とかさ、
あ、 そうね、
それこそ Spotify とかで聞いてる人は、
うん、
そこで配信してると勘違いしてるかもしれないんだよね。まあまあずっと聞いてる人はそんなことはないと思いますけど
というかもうそのセリフがきっと耳についてなんとなく聞き流してらっしゃる方が多いかなと思うんですけど、
サイトがありますよ、ね、
そうですね、はい、今週のホットキャストはボンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪たぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、アガタとコソットさん、ナッパンさん、タクトゥーさん、イケちゃんさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイカッコ大阪さんのサポートにてお送りしました。番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、良いお酒を。さよなら。
さよなら。